今日はですね、先週だったかね、シンガポールに440ウィンドウムーブメントの方に行ってきました。それでその報告も兼ねて、またその中で、子どもミニストリー、そして子どもミニストリーって括り自体もまあちょっと考えていかなきゃいけない部分なんですけれども、その中で特に語られたこと、そしてまた自分なりに感じたこと、神様から示されたことっていうのを今日皆さんにと分かち合っていきたいと思います。それで面白かったんですけれども、今回私がグローバルサミットに行ったのは2回目だったんですね。で1回目が2013年に行きました。それなので、まあ、4年ぶりというか5年ぶりというかっていう感じだったんですね。でその2013年の時にちょうど日本から8人の人が参加しました。でその8人が、まあ、集まって、そして、まあ、サーバントチームというチームを作って、そこから日本での440ウィンドウムーブメントジャパンっていう働きを始めていったわけなんです。そしてその時には特に語られたのは、ちょうどあの時にスーパーブックがデビューしたんだよね、うん、それでスーパーブックがデビューしたり、メディアの大切さとか、そういったことが結構語られた部分の大きなところだったんじゃないかなというふうに思います。そしてそこから今4年5年経って、世界はどんな状況なのか、ね、そして私、神様はどんなことを今語っているのかということを聞いてきました。でその中でも特に4つ思いの中に残ったものがあるので、それを特に紹介したいと思います。というかこれがテーマだったんじゃないかというふうに私は考えています。でまず一番最初、それは子どもミニストリーは家庭が中心ですっていうことです、ね、つまり日曜学校が中心じゃなくて、家庭がまず子どもミニストリーの場所なんだよっていうことが何度も語られました。そして2番目は多世代教会、ね、ここもおじいちゃんおばあちゃん世代、ね、お父さんお母さん世代、子ども世代、赤ちゃんは今日はいませんけども、でそんな風に多世代の教会、ね、そしてその多世代が多世代として動く教会っていうね、このこと結構語られたんですね。でそれと3番目がその教会開拓、それから成長っていうのは子どもを通して起きるっていう話がなされました。そして4番目はそのリソースの拡充と無料化が拡大の鍵って、これだけ書いてあると何のこっちゃって思うかもしれませんけど、また後ほど説明していきたいと思います。それなので最初の30分のセッションでまず2つ、そしてその後子どもたちを送り出したらまた残りの2つを今日話したいと思っています。よろしくお願いします。じゃまず一番最初、アブラハムって皆さん知ってますか？
はい、
はい、アブラハムは何をした人ですか？何した人だろう、誰のお父さん？イサクのお父さん、イサクのお父さんだね。いっぱい子供産んだお父さん。アブラハムから確かにたくさんの子孫が起こされたわけです。そしてまたその、イスラエルの父でもあります。そしてじゃあこのアブラハムにはどんな、あなたにこんな使命を与えてますよっていうふうに神様が語るんですね。でしかもこれ前置きがあるんです。私はアブラハムにこれからしようと思うことを隠しとこうか、いや隠すわけがない、彼の使命を伝えようみたいな前置きがあります、聖書を見ると。でその後にこれを言うんですけれども、これじゃあ皆さん読んでみましょう。子どもたちも一緒に読んでみようね。3、はい。アブラハムは必ず大いなる強い国民となり、地のすべての国々は彼によって祝福される。私が彼を選び出したのは、彼がその子らと彼の後の家族に命じて主の道を守らせ、正義と公正とを行わせるため、主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためである、ね、一体どんな使命があったかっていうのを見てみましょう。そうすると、私が彼を選び出したのはっていうと3行目ありますね。彼がその子らと彼の後の家族に命じて主の道を守らせ、正義と公正を行わせるためだ。それによって主がアブラハムについて約束したことが彼の上に成就するためであると書いてある。つまり何これ、自分の子供たちをしっかり教えなさいと、神の道に歩むように教えなさい、それがアブラハム、あなたの偉大な使命ですよってここで言ってるわけ。つまりこれがアブラハムの使命だった。これがアブラハムがすることで、その子らがね、神様の道に歩む、そして神様の掟を知る、そのようにしてあなたの子孫たちは繁栄しますよって、 こういう命令だったんです。すごいでしょ、ね、なんかどっか行ってこういうこういう偉大なことをしなさいとか、こんなミニストリーを立ち上げてこんな建物を建てなさいとか、そういうのってあなたのコラをしっかり教えなさいというものでした、ね、そしてまたこの新命記6章4節から9節、これはあの子育てセミナーを受けている方は何度も何度も何度も読んだ句なんですけれども、これを見てみましょう。じゃあ一緒に読んでいきましょう。ちょっと長いけどね。3、はい、聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時もこれを唱えなさい。これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これをあなたの家の門中と門に書き記しなさい。つまりこれどういうこと？寝ても覚めても子供たちに神の道を教えなさい、ね、それを御言葉も書いて貼ったり、門にも書いたり、寝る時も祈ってあげて、起きた時もね、一緒に御言葉読んで、そのようにして朝に夜に全ての機会を用いて神の道を教えていきなさいっていうふうに書いたんです。でこれこそが実はその教育とも言えるし、そしてまたその子育ての土台であり真髄なんですね。それはつまり私たちが自分たちの子供たちに対してもう寝ても覚めてもね、もう何をしてるにあたしてもいつもその機会を捉えて、神の道っていうのはどういうことなのかね、そして神の道を歩んでいくときに祝福が来るんだっていうことを教えていくんですよというふうに書いてあります、ね、そしてあと一つここで面白いものがあります。それはこのようにしてあなたの子らにこうしなさい、ああしなさいという聖句はあのたくさんあります。特に旧約聖書にたくさんあります。セコムなっちゃった。ちょっと前から見つかって、セコムやる。あのサイレンが鳴ってたらそうだよ。じゃあ続けても大丈夫？待つ？大丈夫？はい。そしたらつまりここで見てみたいことっていうのは、私たちが子どもたちを神の道に教えるときに誰の責任なのかっていうことなんですね。ね。でそれは今まで私たちはその日曜学校の先生がね、あの聖書のことは教えてくれるというふうに思ってたかもしれないけども、実はねこれを教えるのは親の役目、ね、そして親が子供に教えるんですよと。だから日曜学校の先生、ね、日曜学校の先生あの願いながらこういうことをちゃんと教えてねっていうふうにしては書いてはいないわけなんですね。そうではなくて親よこのことをしなさいっていうふうに書いてあります、ね、だからそのことをまずよく私たちは覚えてないといけないんですね。で、私特にこれはホームスクールをするようになってからすごく思うようになったところでもあるんですね。というのはやっぱ教育もそうでしょ。教育も先生が助けてくれるんだけど、でも学校勉強は先生がやってくれて、私は別親は勉強に関係ないっていうふうに言ったら萩野先生困っちゃいますよね。ね、それでいやそうじゃなくて私も教えるけどお家でしっかりやってくださいよとね。そうじゃなかったら子供は絶対に学んでることできないんですよってね。でそれをやっぱ親が理解して、そして私の子供、最終的に私が責任を持って教育っていうのを見ていかなきゃいけないんだっていうことを理解しないといけないんですね。でも私あんまりやっぱりホームスクール始めるまであんまり理解しなかったですね。でやっぱやるようになってつくづく、ああそっか、本当に先生に投げっぱだったなっていう反省点がありました。そしてよくね言われるでしょ、イスラエルの民族って秀でてるじゃないですか、いろんな意味において、ね、ノーベル賞を取ってる確率もその人口の割合に比べて全然高い。そして、医療の、不治の病とか その治療薬であったりとか治療方法とかそういったものの発明も断然高い、ね、そしてまたお金持ちビジネスマンで成功してる人たちももう軒並み本当に軒並みイスラエル人、ユダヤ人ですね。で、そしてなんでそんなにもすごいのかなと、どうしてこんなにイスラエル人って成功してるのかなって 思うときに、もちろん彼らがやっぱり特別な民なんだっていうことが間違いない、これが根本にあるんですけども、でも私2つ大きいとこあると思うんですよね。それは1つは何かというと、やっぱり教育は家でするものだっていうものがこの旧約聖書に基づいてますから、ものすごくしっかり根付いてるんですね。だから子どもたちに対していつも本を山ほど、リビングルームは全部周りが本なうちも多いとかって言いますけれども、そのようにしていろんな機会を捉えて親が子どもの勉強を見るんだっていうのがすごく強くある、ね、そしてそれだけじゃなくて、ほら初法があったり、ね、安息日があったり、まあ、お祭りがあったりして、その時必ず家族でやるでしょ、ね、そしてそこで読んで教えてっていうね、家長が子どもたちに教えるってことがものすごく根強くあるんですよね。そしてあと一つの理由は、自分たちは他の民族を祝福するためにいるんだっていうこの思いがすごく強いんですね。でこれももっとすごいなと思うんですよ。こんだけ踏んだり蹴ったり恨まれたり言いがかりつけられたりしている国民は本当にイスラエルしかいないと思うんですけども、でもそれと同時に彼らはいつも自分たちのやってることが他の国々の祝福になるっていうことを念頭に置いて動きます。これすごいよね。でやっぱりこの2つっていうのが彼らが反映している大きな理由なんじゃないかなというふうに思います、ね、だからここは書いてありますけど、子どもは週に1回の日曜学校ではとてもとても教育しきれない、育てきれないんですね。ね、ここの日曜学校っていうか土曜学校はだいたい45分ぐらいでしょ、ね、そしたらなかなかそれだけで全部カバーするかっていうのは難しいですね。でよくあることが私たちも、まあ、子供は実際あそこで何を今日学んだのか、どのお話だったかわからないままお家に帰ってしまうっていうことも多々あります。だからその辺もね、またちょっとこれから工夫していければいいかなと思うんですよ。じゃあ例えば今日は何を学びましたか、子供たち今日は何を学びましたか、
井戸に来た女の人のお話、生ける水の話、
生ける水の話、井戸に来た女の人の話、どこの誰人だったっけ、そうサマリア人の話だったね。でそんな話を聞いて、そしてそれを平日にどうやってつなげていくことができるかっていう、もしかしたらちょっとした何か、ね、と言ってもほとんど親御さんが入っているんですけれども、そんなものがあってもいいですね。特に BBS とかお母さんたち来ない、あとお父さんたち来ないところではそういったものがあると、あこんなこと学んでるんだなっていうふうにして、子どもがやっていることは親も関わることができるんじゃないかなというふうに思います。そしてまた、ここでは土曜日に1回みんな集まりますけど、それからの月曜から金曜、そして日曜日、その時に家庭ではどんなことをして子どもたちを教えているでしょうか。私はこんなことしてますってなりますか、こんなことしてます、お皿洗いとかじゃなくてはい、どうぞ。神を知るデボーションシリーズ、はい、いつ読んでもらってますか、それを夜ね。じゃあ子どもたちが学校から帰ってきて、フレンドから帰ってきた後にみんなでご飯を食べながら、食べてからその365日のデボーションシリーズって、これとってもいいんですけれども、それをみんなで読んでいる、いいですね、はい、あとどんなことをしてますか皆さん、子どもと一緒に。なるほど、聖書を一緒に読んで、そして分からなかったところを一緒に振り返って質問をして、そして分からなかったところを一緒に振り返る、ね、そんな方法いろいろありますね。うちはまあホームスクールなんで、もう朝っぱらからギター弾きの、ドラム弾きの、スノブエ吹きのって感じで始まるんですけど、やっぱ聖書を読むとね、これってなんでこうだったんだろうねとか、いろんな話が出るよね。何ですかリナさん、羊小屋ね、そう、馬小屋なんてどこにも書いてないよって、イエス様生まれたの羊小屋だったんだねって、本当だ馬小屋ってどの福音書にも書いてないとかね、そんな話もうちでやると面白いですね。知ってました、馬小屋じゃないんですよ、はい、そんな風にできます、ね、そう、じゃあうちでどんなことができるかっていうことで、ちょっとしたら一つの紹介したいと思います。でも一番いいのはやっぱね、聖書を読むことですよ。 ね、まず、まあ、御言葉をまず読んで、でみんないろいろその中で必ずねいろんな気づきが出てきますから、それをぜひ見てほしいと思います。そして皆さんもご存知の通り、このスーパーブックというものが第1シリーズ第2シリーズまで出て、これが日本語で出ています。でこれ実は大人が見ても十分楽しくよく見れます。そしてまたそれが実生活のなんていうのかな、こういう話って気をつけないと、イソップ物語みたいになんか童話で終わっちゃう場合もあるんですけど、これは本当に今の生活の中でどうやって適応していけるか、それにちゃんとつながっている、とても素晴らしいものです、ね、そしてあとこんなんもあります、はい、これ何ですか、タケちゃんって、
タケちゃん、
エコバさん、これ本当に勉強になる、これはおすすめでね、結構安いんですよ。これ1個になんと540分入ってるの、お話が20話も入ってるの、これ1個で、でこれなんと2500円です。で上巻下巻ってあって、そして2つ買っても5000円と、うん、それで大体20分ぐらいかな、うん、それなので食後になんかね、アパートとかみんなバラバラやってるんだったらこれ1個見たっていいと思うんですよね。そんな風にして、ね、特に今年はねイスラエル行くとか行かないとか話をしてますから、ちょっとさらに興味持って見れるんじゃないかなと思います。で今までこれをねみんなで回しましょうとか言ってましたけど、これは買うといいですね。でこちらの利益が上がると次が出るそうなので、ぜひお孫さんにいかがですかとか言ってなぜか安倍さんに売る、ね、そんな風にして、これは一家に一個ずつあっていいものだなと思います、ね、そして先ほど言っていたデボーションブック、365日デボーションブックのガールズはピンク、ボーイズは、緑の本が出ています。ねぶるきよこさんが訳してくれたやつですけど、1日1ページこれくらいの1ページでね、すっごく子供が読みやすい書き方で書かれているので、あれもおすすめです。それから子供は聖書アプリあるよね、子供聖書アプリは皆さんインストールしてあると思うんですけれども、紙芝居がありますね。であれを持ってって読んであげてもいいと思うんですよ、ね、でそういう風にして紙芝居を使ってもいいと思います。それから YouTube でいろんな賛美があるので、そういうものを使ってダンスしてもいいと思います。そんな風にしていろいろできるんだけど、結構時間決めておくとか、前もってちょっとそのことを仕込んでおかないと、時間ってあっという間だよね。夜帰ってきて宿題があってお風呂入れてご飯食べてってなって終わっちゃうので、ほんの5分10分で随分変わってきますから、だからそれをぜひ相談をしてみて、そして計画の中に入れていくといいと思います、ね、じゃあ次にこの多世代教会っていうことについて考えていきたいと思います。それで今は残念ながらね、多くの教会でうちには子どものプログラムがないのよっていう教会もいっぱいあります。それがもう今は 50% 超えてると思います。でなんで子どものプログラムがないかっていうと、子どもがいないからなんですよね。でも私たちもしっかり次世代を立て上げていかなければいずれそうなります。ある意味教会が若いし、うちらがます、ね、とちょうど子育て世代で、子どもたちも小さいからいいんですけども、これでしっかり立て上げていかなければ、あっという間にやっぱりどうしても教会っていうのも高齢化っていうか、ある特定の世代だけになってしまうということはよくあることなんですね。でも感謝なことに、私たち今ちょうど若い子どもたちもいっぱいいる、この全ての世代がいるんですね。シングルのユースがちょっと足りないっちゃ足りないんですけども、だからここから始めていくのにものすごいいい季節にあります。でこの多世代教会というのは何かというと、ここでいろんな本の引用が紹介されていたので、それをいくつか皆さんに紹介したいと思います。まず一つこれね、聖書を見れば答えは明確です。神は両親や祖父母を子どもの霊的トレーナーとして作られました。神は彼らを羊飼いとされ、子どもを弟子訓練するようにと定めたのです。これこそが次世代を立て上げるための神様からの戦略です、ね、だからここで親の世代も、そしてまた祖父母の世代も、子どもたちを訓練する羊飼い、そしてまたトレーナーとして作られてるんですよっていうふうに書いてあります、ね、本当そうなんですね。そして次を見てみましょう。子どもたちの信仰は神を信じ、神を愛している大人との関わり合いによって最も成長します。なんだって、ね、そして、子どもたちの信仰は神の愛を体現していくよ、つまり表現して 実際に生きようとするコミュニティの中で育まれていくんです。本当そうだよね。だから子供同士でやってて盛り上がったら成長するんじゃなくて、その大人の姿とか、ね、それからおじいちゃんおばあちゃんの世代に至るまで本当に神様を、ね、賛美して、そして従おうとしている人々を見ながら、そのコミュニティの中で子供は最も成長する、ね、そしてあのまたバーナー、バーナーって包み、あの土屋バーナーじゃないか、バーナー調査っていうバーナなんとか研究会みたいな研究所みたいのがあって、クリスチャン の現在の状況についていろんな調査をしている団体があります。でそこの調査で前にあの紹介したことあるんだけど、なぜ子どもたちが教会から去っていくのかって、ね、でそれはあのよく多くの人は思いました。それは今世界にいろんなエンターテインメントあるじゃない、ね、だからもうあのこれだあれだってもう世間のエンターテインメントがあまりにも魅力的すぎるから、だから子どもたちが教会からいなくなってしまうんだというふうに考えられていました。だからあそうか、じゃあ俺あの教会も対抗するぞとか言って、じゃあこんな面白いもの出してみよう、じゃあこんなかっこいいことやってみようっていうふうにして教会は頑張ってみたんですね。でもそれでもあえなくあの人々は去っていくっていうことが起きてました。で実はその調査をして調べてみたら、なんであの子どもたち特に若い人たちが去っていくのかっていうと、貢献している感覚を持てないからだっていうことだったんですね。だからこんなの用意したからほら楽しんで楽しかったじゃなくて、彼らが自分たちのやってることが意味があることなんだ、ね、これは人々の祝福になってるんだ、神様に喜ばれてることなんだ、教会に貢献してるんだっていうこの感覚を作るってことを見落としたからなんです、ね、そういうことでした。だけども今回は言われたのはこっちなんですね。じゃあなぜ子どもたちが教会に根付くのかってね、ね、そうすると何かというと意味のある人間関係、ね、人間関係がしっかり本当に意味のある人間関係がある、それからしっかりした弟子訓練、ね、だから教えが全然ダメじゃやっぱダメだよね、それから本物の神様との関係、この3つなんですね。でもその中でもごめんなさいちょっと書き抜かしちゃったんだけど、意味のある大人との人間関係って書いてあるんです。だから例えばって言ってここであれだけど、例えばまあリナとかもゆかりちゃんとすごい仲いいよね、ね、でそのゆかりちゃんとの会話の中でゆかりちゃんの信仰を見てはっって思う、ね、私こういうとこあれだなとか ね、それから萩野ちゃんがなんか例えば奈美ちゃんと喋ってて、ね、こういうこと言ってたはっていうね、このつながりがあの教会に根付くようになる、そしてまた彼が成長していく鍵になるんですって、ね、だからそういう意味でその今日ね、私だからこれから例えば阿部さんとかも、ね、子供の方に入ってこう一緒に遊ぶとか祈るとかなんか入ってもらいたいなって思いながら今日車で来たら覗いたら阿部さんがもういたのだからお素晴らしいと思って、そうだからね、彩原さんとかもこうたまに来てこう遊ぶとかゲームだけ参加するとか、そんなふうにしていろんな世代がやっぱり子どもたちに関わっていくって大切なんですね。で私あのこれは教育に関しても本当に言えるなと思って、よくなんかね最近あのその辺を打破するために縦割り授業とかあるじゃない、うんね、で縦割りでほら上の子とか、ね、下の子とか遊ぶことによってあのより良い人間関係っていうのを築いていこうとか、であのすごい寂しいなと思うのは、例えばリナなんかも G6 まであの同じクラスで来たわけよね、8年間、でも卒業したらブツって切れちゃうじゃない、ね、でなんかあの同世代の子たちって引っ越しかもしれないし、その時ブツって切れちゃう時に他世代とつながってないと結構この細いところで終わってしまうんですよね。だからそういうあのやっぱ全体的に改めて考えると日本ってやっぱり年齢でブツブツブツブツ切れてるなと思うんですよ。だからユースがやってるとなんかうちらが入りにくいとかね、うん、子供たちやってるとなんかおじいちゃんおばあちゃん世代が入りにくいとかね、それはやっぱりおかしいなと。そうじゃなくてあの全てにおいて居づらくない教会じゃなければ本来神の家族とされてるんだからおかしいわけですよね。だからそんなあのグループを目指せたらいいなと。だから私あの例えばママ同士が話してたら、あママ同士の話は関係ないかなと思わないで皆さんどんどんどんどんこう混ざって、その他世代ならではの豊かさっていうのを編み上げていくっていうね、これはものすごい大切なことだなと思います、ね、だからここで書いてあったのは、まあ、英語で言うと Lifelong International、あインターナショナルじゃない、ごめん、インタージェネレーショナルだ、リレーショナル&ホリスティック、つまり長期的、それから意図的、つまりただ話しやすい人といるだけじゃなくて、それから人間関係があって総括的な環境で子どもは育つ、 はい、そしてまた、ここ先ほど言ったこととちょっと似てきますけれども、キリストの似姿に変えられる一番の方法は長老の間に座り彼らの話を聞き一緒にご飯を食べ彼らの世代がどのように信仰のレースを戦い人々に仕えてきたのかを観察することです、ね、長老って誰って感じだけど教会のリーダーとかそしてまたおじいちゃんおばあちゃん世代とか、ね、その自分より年上の人たちの歩みを見ながらその人たちの話を聞いたり一緒にご飯を食べたりすることで子どもたちはその一番育っていくよキリストの姿になっていくよっていうふうに書かれていますね。でここで思い出したのがソロモンの話だったんですよね。でソロモンっていうのは2世代、まあ、2代目あるあるとか書いてあったけど2代目あるあるな感じではあるんですけれども、彼はダビデが亡くなった後に、まあ、後を継いでいかなきゃいけなかった。つまりダビデによって、まあ、次世代が育て上げられてそして次世代の、まあ働きを継続していかなければいけなかったわけですよね。でそのところでちょっと見たいものがあるんですけども第一列王記の12章を開けましょう。第一列王記12章です。はい、第一列王記12章を読みます。でちょっと長いんですけれども読んでいきます。まずここで、まあ、ダビデが亡くなるわけよね。そして他に葬られたっていうのが11章の最後のところに、あ、ごめん間違えた、ソロモンじゃない、レハブアムです。レハブアム、すいません、ソロモンの後、今度3代、第3代目ですね、失礼しました。レハブアムの話です。はい、そうするとこういうふうに言うんですね。あなたの父親がもう亡くなったよってソロモンね。そして、12章の4節見てください。あなたの父親は私たちの首輝きを固くしました。今あなたは父親が私たちに負わせた過酷な労働と重い首輝きを軽くしてください。そうすれば私はあなたに使えましょう。だからソロモンってさ、ほら神殿建てたりとかいろいろあったじゃない。だから結構区域が重かったと思うんだよね。でその中でも自分たちの、ね、食べ物も作っていかなきゃいけないしっていうことで大変だったと思うんですよ、はい、そしてそうすると5節を見てください。すると彼はこの人々に言ってもう3日したら私のところに戻ってきなさいと言った。そこで民は出ていった、ね、そしてまず6節を見てください。6節を見るとレハブアム王はソロモンが生きている間ソロモンに仕えていた長老たちに相談してこのためにどう答えたらいいと思うかって言った。つまりソロモンの時のね、自分の先代のリーダーの時に仕えていた長老のところに行ってまず相談するわけ、ね、そうすると彼らは答えて言います。今日あなた方がこの民のしもべとなって彼らに仕え彼らに答え彼らに親切な言葉をかけてやってくださるなら彼らはいつまでもあなたのしもべとなるでしょう、ね、だから優しくしていくならば、ね、彼らは忠誠を誓ってくれるよっていう知恵のあるアドバイスをするんです。そしてその後にしかし発説見てください。しかし彼はこの長老たちの与えた助言を退け彼と共に育ち彼に仕えている若者たちに相談して彼らに言った、ね、だから一緒に育ったね、例えばユースだったらユースグループの人たちに今度聞いてみたわけか、ね、そしたらこのために何と返答したらよいと思うか。彼は私にあなたの父上が私たちに負わせた首輝きを軽くしてくださいと言ってきたのだが、そうするとこの若者たちはこう言います。あなたの父上は私たちの首輝きを重くした、だからあなた方は私たそれを私たちの方から軽くしてくださいと言ってあなたに申し出たこのためにこう答えたらいいでしょう。私の小指は父の腰よりも太い。私の父はお前たちに重い首輝きを負わせたが、私はお前たちの首輝きをもっと重くしよう。私の父はお前たちを鞭で懲らしめたが、私はサソリでお前たちを懲らしめよう、ね、こういうふうに若者は助言したわけ。そんなふざけてるやつらに甘いとか言ってね、だからもっと俺の方がもっと厳しいよ、もっと使ってやるぞっていうふうに、そういうふうに答えたらいいよって今度は若者たちは彼の同じグループの人たちを言ったわけ、ね、そしてそうすると民が戻ってくるわけです。12節そして13節王は荒々しく民に答え、そして長老がたちが彼に与えた助言を退け若者たちの助言通り彼らにこう答えた。 そしてそこで同じことを言うわけです。14節、ね、そうするとどうなるかというと16節 でダビデには我々のどんな、割り当てがあろう、ね、そして、まあ、それぞれ自分たちの天幕に帰ってしまうわけなんです、ね、つまりこのようにして荒々しく答えたことによってこの三代目の王様は全く民の心が王様から離れちゃったね。でなぜですかって言ったら彼らは長老たちの知恵に耳を貸さなかったんだよね。だからああ上の 年代は全然俺たちのことなんか分かんないよって ねだから同じ、ね、仲間同士の話を聞いてそれでやっていけばいいんだよっていうふうに退けてしまった ねでここにだからその愚かさっていうのが書かれているんですね。そうじゃなくていつもその長老の先代の人たちには知恵があるんだってことをちゃんと理解できるそういう次世代を私たちは育てていかなければいけません。で日本ではここで、まあ、ほぼなんていうのかな致命的といえる間違いをお互いに起こしてるんです、ね、それはなぜかというと、まあ、これ日本の文化にもあることだし、まあ、ある意味教会が育てない一つの大きな理由だと思うんですけどまず、上が、まあ、まだまだまだまだと言い続けてなかなか渡さない、ね、なかなかやらせないでまだまだ言ってるしでも若い世代っていうのは非常に野心が多いんです。そして、理想的理想を持ってるの、ね、だから口がでかいけどそんなにできないなって思うこともあるんですたまには。だけどそこであえてできるやってごらんって言わないといけないんですね。でもそれを何寿司屋もそうでしょもう背中を見て覚えろみたいなでまだまだだみたいなそういう、まあ、寿司屋の分かりやすい例えかどうか分かんないけど寿司屋もそうでしょ言われてもね私もよく考えたらよく知らないやって話なんだけど でもそういうなんていうの？ その師匠弟子みたいのがさそういう関係があるんですよね、うん、それがまず一つ。そうすると下の世代がちょっと上に対して反抗的になります。で上はどうせ分かんないだから抜けて自分たちで別のこと始めようって言って始めるんですね。だから今 の日本の教会で若くて元気な教会って結構お父さん的存在がいなくてもうそこが窮屈で自分たちで元気にやってたらものすごくやっぱ上手だから盛り上がったっていう教会も多いんですよね。 でもそれはそれで素晴らしいとは思うんですけどもでもその上の世代としっかりつながりながらやっていけてないところが彼らのせいじゃないんだけどねもったいないなっていうふうに思ったりします。そしてあと一つは遠慮の文化があるでしょ、ね、だからこれはでも本当に神あなたは神を喜ばせるんですかそれとも人を喜ばせるんですかっていうことになるんですけれどもそうすると例えば偉い先生とかがいるともう黙っちゃう余計なこと言わない、ね、もうこの先生を立てなきゃいけないっていうんでもうねシューンつってなんか固くなってこうやってじってしてるんですよ、ね、でだからこれじゃだから長教派で例えば集まりましょうという時もいろんなことを祈りながらいろんな知恵をかき集めて神様から一緒に聞いて生まれるというよりはこの先生が偉いからじゃあちょっと黙ってこの先生立てようになっちゃうんだよね。これも非常にもったいないことなんですね。だからこれは打ち砕かれなければいけません。アメンですか。
アメン。
ですから私たちが多世代教会というのを本当に正しく理解してそして正しくつながりに合わせられていく必要があるんです、ねこの本ではこのようなことが書かれています。強い教会は強い家族によって構成されます。メンバーをグループ分けすることはかえって成長を妨げ得ます。多世代が編み上げる信仰形成が家族の信仰を立て上げ親が子を導く機会を与え信仰の奥義と不思議の技を語り合い祈りと礼拝を共に捧げ必要のある人を助ける者へと成長させるのです、ね、本当その通りですね。ね、これは、去年1年前なのかな、ね、洗礼式の時の写真です。1年前、ちょうど1年前か。そうです ねだからこれもいいですよね。こう多世代がみんなでこうお祝いしてるっていう素晴らしいピクチャーなんじゃないかなと思ってこれを最後に持ってきたんですけれども、ね、ですから今ちょっと皆さん、立ってください。そしてこれをしたいと思います、子どもたち皆さんの親でない、ね、人 人のところに行ってください。親であまり知らない人がいかん、あまり知らない人っていないよね。はい、分かった。じゃあちょっと難しいね。じゃあ大人子供、大人子供になって丸い輪になりましょう。はい、じゃあこっちも来てもらって、はい、いい？こっち、はい、はい、はい、おーすごいね、ぴったりぴったり同数、それはびっくりだ。ね、じゃあ今から、宣言しましょうね。あ、じゃあ順番にいこう。まずおじいちゃんおばあちゃん世代でくくっちゃいけないけども、でもね、くくっちゃいけなくはないね。まずじゃあ相原さんと阿部さん私ね、年齢変わらないんだけど、でもこれ別に悪い意味じゃないでしょね。どうしちゃったらいいかなまず私たちが教会でそのある意味長老って言ったんですけど、長老として今、迎え入れます。霊的に迎え入れます。そして本当にこの教会の母としてね、そしてまたその長老として今彼らをイエスキリストの御名によって迎え入れます。そして彼らの知恵が私たちの、祝福になることを感謝します。そしてまた彼らの愛情が私たちの祝福になることを感謝します。今彼らの、その教会へのギフトとして、ね、祝福として今イエスキリストの御名によって受け入れます。そして今父母たちに宣言します。主よ、彼らを感謝します。今イエス・キリストの御名によって宣言、祝福します。そして彼らが、その子供たちに対して、そしてまたその他世代をつなげる役として、大きな祝福となることを今イエス・キリストの御名によって宣言します。そして彼らが次世代を、子供たちの世代を立て上げるために大いに神様によって用いられることを宣言します。私たちが神のトレーナーとなり、そしてまた羊飼いとなることを今イエス・キリストを見られて宣言します。そして子供たちは私たち親の世代をイエス・キリストの御名によって受け入れますか。子供たち OK、はい、じゃあ今子供たちを祝福します。そして主よ、彼らが本当に今主にあって成長していることを感謝します。そして彼らが一人もとんずらにならずね、さまよいでる子羊にならないことイエス・キリストを見られて宣言します。彼らは今も大いなる勇士ですが、また大人になっても決して道をそれることなくあなたの安全の枠にとどまり続けることをイエス・キリストを見られて宣言します。そして彼らが一人一人があなたの召しを達成する素晴らしい神の人として立つことをイエス・キリストの御名によって宣言します。よろしいですか。Do you want to add anything? Okay. じゃあイエス・キリストの御名によってこの祈りを捧げます。ハレルヤ。じゃあ皆さん捧げましょう。ハレルヤ。じゃあ神様に感謝の拍手をしましょう。